前回新年の挨拶をしたところでね、
うん、
まあ、正直なとこね、
うん、
まあ、番組でも言ってましたけれども、
はい、
クリスマスイブだったもんですからあの日は、ね、なんで年を越すどころか、
うん、
ね、街ちょっと出りゃね、イルミネーション真っ最中のタイミング
真っ最中でございますね。
でしたからね。そんな感じのところから、
うん、
改めまして、
はい、
1月7日。
7日ですね、
はい。はい。そちらに収録しておりますので、はい、正式に皆様に明けましておめでとうが言えるタイミングとなりました。
うん、ね、今年もよろしくね、
はい。はい。本年もどうぞよろしくお願いをいたします。うん、年明けね。
はいはい。
まあ我々はいつもね、その、うん、年越し年明けが一番忙しいタイミングですから、
うんうんうんうん、
何かありましたかって言ったところで、
うん、
まあお仕事してましたの話になってしまいますけれども、
ですね、
ゲーム事情はいかがでした？多少はできましたか？
あ、やれましたよ。その辺はいつも通り。
あまあ足さればやね、ちゃんと時間作って、ってやってる系だもんね。
そうね。
今何どんぐらいやってんの？
何が？
一日で言うと。
ゲーム？
うん。
まあ、2時間。
あ
ー。うん。一番短くて2時間かな。
はい、これ皆さんね、うん、それを聞いた瞬間にどう思うかわかりませんけれどもね。うん、ね俺は逆にその、やれそうな時間っていうのを見つけた途端に始めるタイプだから、
うんうんうん、
結構ムラがあって。
あ、なるほどね。
なんで、一回やるにあたって、うん、その区切りつけるところまでが難しいゲームとか、
はいはいはいはい、
逆に区切りがつけやすいゲームって、まあ、そうあるわけで、
うんあそうね、
今回で言ったら、うん、その区切りがつけやすいタイプでは
あるよ、ね。そうだね。いつも終わったら、みたいなね。
うんうん、まあ、なんですけれども、はい、なんで、基本はでも寝る前の、
うん、
その、まだ起きてられる体力が残ってる時間ね、
おーおーおー
にやるわけですよ。
はい、
そうなると、やっぱ布団に寝っ転がった状態で、
うん、
スイッチを持ってやってたわけ。
うんうんうんうん、
なんだが、
うん
まあ、前回聞いた人は皆さんご存知だと思いますけれども、
うん、
肩の爆弾爆発してる真っ最中でしたから、
はいね、
ということで、
うん、
寝っ転がりながらゲームっていうか、
うん、
肩を上に上げた状態で、
うん、
ゲーム機が持てない状態でしたから、
うんうん
うん、だもんで、
うん、
眠くなるまではまんじりともせず、机の上で禅を組みながらね
ゲームやる姿勢じゃねえんだよな、全国っつうの
は。精神統一をしながら、
うん。そうだね。
うん。そういうので、
うん、
その、スイッチを持ちながら、
ね、
取り組まさせていただいたわけですけれども。
うん、あそもそも、その腕の調子はようなったのかい？
正確に言うと、
うん、
収録が終わって、次の日。
はい。
どんどんどんどん治っていったんです。
おー、よっとね。うん。よってこと。
なんで、
う
ん、今で言ったら、じゃあその、だから、肩の稼働もじゃあ戻りましたかっていう話になってくると、
うんうんうんうん
まだ完全じゃないが正直なとこなんだけど、これね、ただ、その時の診断で出たものなのか、
これ
もともと肩の爆弾があるから、実は、その、普通に動かせてた中でも、
うん、
痛かったんだよ、もう。
あ、もうその時点で。
そう、痛みがある場所はすでにあったわけ。
はいはいはい、
慢性的に。
うんうんうん、
だから、これは、どっちなんだっていうのが、
そういうことか。
になっているっていうとこが正直なとこなんだよね。
ははは
なんで、そうなるとどうなるのか、
うん、
まあなんとも言いづらい、
そうですな。
ところではありますけれど、うん、まあただ、今ね、その今いる私の仕事の持ち場で言うと、片手で済ませられる場所と、両手使わないといけないところの2箇所配属があるんですよ。
はい。
日によって。
うん、
その、両手使える、使わないといけないのが、まあ弓矢なんだよね。
うんうんうん、
なんで弓引いて撃てるかどうかっていうのができなかったの、最初。
ああ、
それが問題なくできるようになったかなぐらい。
うん。
ただ、
そこまでは回復してると。
うん、弓を持って、矢を構えて、引っ張りますって言った時に、
うん、
ちょっと角度間違えた瞬間、いいですかここで引いて離すんですよって言った時にピキってきて、うっていう時はたまにあったからなもんで、ね、お客さんがなんか若干心配されるみたいなことありそうだからね。
そうだね。
なんでちょっとお願いして、ちょっとしばらく手裏剣でいいですかっていう話をして、どんどんどんどん手裏剣が上手くなっていくっていうのが今の現状でございますね。はい、これ、結局、手裏剣だ、夢だってあんた何なのって言われそうだけど、
ね、これから聞く人は。そうね。
うん。まあ、どういうことなのかね、ちょっと過去回聞いていただいてって形にはなると思いますけれども。たさはじゃあ、今までその毎年と同じってことで大丈夫なのか、
うん、変わらんね。変わらん変わらん。
その、
うん。
岩畜がこもってきたもんね、その言い方に。
そうだね。
うん。ということで、2025年も変わらず、
はい、
ゲームの話、
ね。
ゲームじゃない話。
やってきますんで。
やってきますんで、はい、どうぞ、今後もよろしく
お願いします。よろしくお願いいたします。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索、お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中話。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、イメージしての感想などを話していこうという番組でございます。
改めまして、新年。今年もよろしくお願いをいたします。245点、こちらのソフトをご紹介します。
マリオのスーパーピクロス。
なかなか手強い300問。さあ、どんなゲームでしょう？お楽しみに！
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
リスナーさんからね、ちょっとまあ俺がね、まあ心配するような話をしてしまったからってのももちろんあるけど、
ほうほうほう、
まあ、ちょっとあのリスナーさんからコメントいただいてますので、ちょっとご紹介させていただきます。
はい、
マヨモカ40さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
アダッキューといえば、翔平大谷かカジさんか、は、忍者とゲーマーまさかの二刀流
やったね。
オイラもね、挑戦したことはあるんだけど、パニックになると戦略も何もなくなってガチャ押し、シューティングならまだしもアクションはそれじゃダメ、というコメントをいただいております。そうね、まあそれを聞いて確かにそういえば大谷翔平もアダッキューになってたわって思った先に、ビッグチャンスってもうあの無理やりポジティブに捉えてましたけどね。
そっか。
まあ痛みも引いてきたから、もう結構どっちかというと楽観的に考えてますけどね。
なるほどね。
ただ、これの一番の問題って、俺が要は今までの爆弾が爆発してたもんだと思ってたから、もうちょっと早くちゃんと治療しときゃもっと症状軽くて済んだんじゃねえのっていうさ。
ああ。
そのままにしておく方が、要は筋肉にはダメージいくからね、ずっとね。っていうのもありますので、なんかちょっとおかしいなと思ったら皆さんすぐ病院に行きましょう。
そうですな。
本当に。何が原因でどうなるかわかりませんから。はい。ということで、前岡さんどうも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、あの、ダークソウルはでも未だに初見でやったら俺もパニックになりますのでね。
まあ慌てるよね。
なんで、あの、知識が武器になるっていうのは、そういう意味での冷静さを保つっていう意味もいろいろあったりすると思いますからね。なので、皆さんちょっとやってみてください。ただ、俺は、前も言いましたけど、それなりにやりやすいんじゃねえかっていうのもありました。
なるほど。
結構挑戦しやすいぶりじゃないかなと思ってます。
な
ので、皆さんぜひやってみてください。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして、今回の本題でございますけれども、マリオのスーパーピクロス。突然ですが、コメントご紹介します。
はい。
ポロロさん、どうもありがとうございます。
お、
マリオのスーパーピクロスって、2週間で全部クリアできちゃうんですね。すごいっていうコメントがあるんですけれども。ごめん、俺あの途中でね、あの、はいはいはい、タッサンからのプレイ報告を確認してないんですけど。終わったんですか、もしかして。
いや、でも300全部はやってないよ。
でも240問は終わった。
240は終わってる。
おーおーおーおお、
なのだ、240プラスアルファは終わってる。300全部は終わってないけど。
それは何、タッサンの中では、一生ってことでいいよね。
まあ、一応、なんていうの、ゲーム側から、すべてのレベルクリアおめでとう、まあ、おまけもありますんでどうぞ、みたいなところで言ってるから、一応終わってはいるのかなとは思ってる。
まあ、そりゃそうだよね。俺、もともとこれ、最初のね、あの、タイトルコールに言ったあの、なかなか手強い300問ってあれ、CM で使われてた文言なんだよね。
はいはいはいはい。
あの、皆さん見たことあるかどうかわからないですけれども、あの、筋骨隆々の、ね、古代にいるであろう住人が壁を掘りながら、リズムに合わせてスーパーピクロスって歌いながらね、その時になかなか手強い300もう、はぁーって売る、なんかものすごい、なんかあの当時でものすごい印象に残ってる CM があってですね。
なるほどね。
なんで、これって問題いくつあったっけって思ってたんだよ。でも300問ぐらいあったよな、程度にうろ覚えてたんだよね。当時、俺これやってなかったから、スーパーピクロス自体は当時は。
あ、そ
っ
かそっか。
逆に、ゲームボーイのマリオのピクロスは、経験があるんですよ。
あ、俺そっちないんだよね。
それはね、いとこが遊びに来た時にね、発売日にどうしてもやりたいっつってピクロス買ってきてたんだよね。
あ、そうなんだ。
で、うん、何かの紹介記事かなんかを読んで、どんなパズルなのかっていうのはなんとなく知ってたわけ。
うんうんうんうん、
で、ゲーム内でも一応チュートリアルみたいな感じで教えてくれるじゃない、ルールを。
うんうん、
それを理解できてたのか、
うん、
若干の疑わしさがあるような結果だった。
なるほどな。
あの、明確なルールはタッサンの方にちょっと紹介してもらいますけど、うん、
はいはい。
あれって数字が羅列してるじゃない？
うん、うんうんうん。
っていうことは2つ以上の数字があるときって間に必ず無色のマスがあるっていう前提なんですよ。
ねうん、
俺それのチュートリアルを見たときに、
お
一マス以上の間を開けて掘るっていうのが多分文言としてあるはずなんだよね。
うんうんうんうん、
この当時、
うん、
俺たちって、うん、いわゆるまだ小学生ですから、
そうですな。
以上と以下っていう文言の意味を知らないんですよ。言ってしまえば。
はいはいはいはい。
うん、ということで当時の私は
二
つの文字あ一つ二つの数字が羅列されているのは、
うん、
一マス開けて掘るっていう順番だと思ってたんだ。
あ、もう一マスしか空いてない感じの？
そうそうそう。
あ、なるほど、なるほど。
で、それでしばらく通じるじゃない、
うん、
問題によっては
。しばらくはね。
うん。だから、なんで、ダメなのっていうのがなんかずっとあっていいってなってた記憶があるのね、すごい。
間違ってないでしょってなった
。そう。その時に兄貴に言われたのは、お前は以上も以下もわかんねえのかって言われた覚えがあって。え、どういうこと？
うん。
一マス開けて掘るんじゃないの？
うん。
だから俺はそれのルールをそう解釈してたから、
うんうん、
あの当時もなんて簡単なパズルなんだと思ったんだよ。
あ、なるほどな。
そう。
そんな簡単にはいかないよ。
で、いかないんだよね、
うん、
本当はね、
うん。
まあ実際のところ皆さんお絵描きロジックっていうのを、
うん、
あの、経験があるかないかもあると思うし、実際そのルールはじゃあ皆さんご周知ご周知されてるのかどうかっていうのも正直ちょっと。
そうね。
うん、わからないから、うん、どういうふうに皆さんが捉えられるかっていうのはあると思うんですけど、うんそういうところをちょっと加味していただいた上でね。まあ、まずはね、ちょっとま、昔のゲームでもありますし、
はい、
パズルですから、ちょっとこれ前提ルールが必要でございます。なので、ルール説明行きましょう。
テレビゲームの中林。
1995年9月14日に発売された本作、マリオのスーパーピクロス。前作、マリオのピクロスから半年後にスーパーファミコンで発売され、前作より大幅に増えた問題が用意されております。お絵描きロジックの基本ルールはそのままに、探検家、考古学者に扮したマリオが遺跡を発掘するかのように数多くのパズルを解いていきます。ピクロスの基本ルールを端的に説明すると、縦横最大 25×20 のマスに指定されている数字を読み解きながら正解のマスを削っていきます。各列や行に指定されている数字は連続して削るマスの数を表している。複数の数字が並んでいる場合は一マス以上開けた状態で削るマスがある。縦と横の数字を照らし合わせて削っていくとステージ内に隠されたイラストが浮かび上がっていきます。ただし、間違って削ってしまうと、制限時間が減らされてしまい、残り0秒になった時点でゲームオーバーとなってしまいますので、じっくり推理しながら掘り進めていきましょう。もともと書籍で提供されていたお絵描きロジックですが、ゲーム化によって今まで煩わしいとされていた手書きで塗りつぶす、間違えたら消すの作業が必要なくなったこと。間違えた場合はペナルティはあるもののその場で修正ができるなどデジタル化されたことによる意義は非常に大きく初作品でミリオンセラーを記録し後に本作を含め続編が多数販売されました。本作の魅力はパズルの完成度の高さはもとよりシンプルでありながらもじっくり考えながら少しずつ削っていく楽しさと無事削り終えた時の達成感が多くのプレイヤーを引きつけており、何度でも挑戦したくなるような中毒性があります。シンプルであるがゆえに、初心者でも気軽に挑戦でき、複雑な上級者向けの問題も用意されていますので、幅広い人が遊ぶことができます。300問の難題たちをすべてクリアすることができるか、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。そして本作では、マリオのライバルキャラ、ワリオのピクロスも用意されております。ルールはそのままに、 マリオではその場で答えがわかるようになっていた機能はなくなり、間違いのマスを削ったとしてもその場ではわからず、正解のマスを削り切るまでの時間を競うモードとなっています。同じパズルでも全く違う楽しみ方ができますので、こちらもぜひ挑戦してみてください。大人のパズル、マリオのスーパーピクロス、現在任天堂スイッチオンラインでプレイ可能ですので、気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
ぶっちゃけた話をするとさ、
うん、
イラストロジックって、
うい、
正直俺雑誌の存在はね、
うん、
見てたと思うけど、
うん、
手に取ったことって、まあないのね。
あ、そう。
母親がね、クロスワードパズルをなんか一回やってたような記憶があるなぐらいなの、
うんうんうんうん、
パズル系の雑誌って、
うんうん。
でもさ、この手のパズル好きな人ってさ、
はい、
めっちゃいるやん。
はい。
小林家はどうだったの？
ん？
その、お絵描きロジックだったりとかさ、
うん、
そういうパズル系の、触れ合い方というか、なんちゅうか。
ああ、何？最初に出会ったなんだったの？新聞かなんかなのかな？
新聞？
うん。に、スリザーリンクとか、
うん。
そのスケルトンとか、
うん。
いろんなそういうパズル系のやつが、毎週1問か2問載っている場所があったのよ。うん、
なるほど。
そこの中に確かこのイラストロジックっていうのがあって、
うん。
そこからやり始めて、
うん、
雑誌もちょいちょい買うようになって、てえ。
それは何？タッサン本人がってこと？
そう。
あ、そうなんだ。うん、俺の中でタッサンって、
うん、
パズル苦手意識持ってる人なのよ。
あ、そう。
なぜかというと、
うんうん、
一時期ぷよぷよとテトリスめっちゃやってたじゃん、俺らって。
はいはいはいはい。
あんたぷよぷよやらなかったよね。
うん。
そう、なんかそういう意味で、うん、あ、タッサンパズル嫌いなんやって思ってたんだよ、ね。
あのね、じっくり考えれるパズルはいいんだけど、
うん、
あの、落ち系みたいに、
うん、
ちょっと思考を急がなきゃいけないパズルは、得意じゃないのよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
そういう感じで言うと確かに、
うん、
ロジックパズル系で言うと、
うん、
まあそもそもアナログやしっていうことなのか。
あ、そうそうそうね。
なるほどね。うん、ああ、そういう意味で、じゃあ、
うん、
このスーパーピクロスに至って言えば、
はい、
結構な頻度でやってたわけだ、
うん、やってたね。
へえ、うん。その当時ってじゃあクリアまでやった記憶もあるの？
うん、あるある。全問やった。
あ、そうなんだ。うん、300問やったんや。
やったやった。
たっさんのこのゲーム遍歴って改めてテレビゲームの中林でさ、
うん、
紐解いていってもまだ知らないことたくさんあるよね。
でしょうね。
逆に俺はそこそこ明け透けにしてるような思いもあるんだけどな。
うんうんうん、
案外でも、どうなんだろうね。たっさんから見て俺ってどういうゲームやってんのかなっていう中林以外で。
ああ、そうな、
うん。
ドラキュラのイメージは強いけど。
まあそれは番組でもこうね、
貢献
しまくってるしな、
うん。
そう、なんかジャンル的に言ってもまあそっち行くわな、うん、確かにな。
イメージとして強いのはね、
うん、
音ゲー、格ゲー。
ああ、うん、はいはいはいはいはい。そうだね、
うん。
学校終わりにね、新宿のゲーセンでっていうのはよくやってましたからね。
そのイメージが強いね、俺は。
はいはいはい。うん、そういう点で言うと、
うん、
でも、ね、いわゆるそうだよ、音ゲー、格ゲーやってましたっていうの、でもここで言うのは初めての気もするしな。
あ、そうかもね。
うん。
う
ん、ということで、皆さんに、我々のちょっと新しい一面をちょっとこれでお聞かせできたのかなと思いますけれども。うん、
それはさておき、スーパーピクロス。はい。
ね、
うん、
実機で買ったのが、
はい。
まだね、
うん、
多分2桁もいかないぐらいの前の話なのね、俺。
あ、そうなんだ。
そう、スイッチを手に入れる前から持ってはいたんだけど、
うんうん、
リアルタイムで買ってはいない。
ほうほうほうほう。
なんで存在も知ってるし、
うん、
まあ、ゲーム屋さんですから、その意味で言ったらね、スーパーファミコンのレトロゲームのコーナーにあればね、
うん、
やっぱ手に取る人たちはいたわけ
です
け
ど、まあ、そうですな。うん。
だから、うん、実際のゲーム内容って、
うん、
誰かがやってるのをちょっと横で見てたぐらいなものなのよ。
あ、なるほどな。
なんで今回改めてやった結果、
うんうん、
まあ、さっきも話してましたけど、
はい、
連続している数字があるところは一マスを開けて掘るっていうルールで誤認してましたから、私は。だから、俺はこのゲームは向いてないって思ってた側なのね。
あ、なるほどな。
そう。なんで、誰かがやってるのを見て、
うん、
こう自分が解くわけじゃない、こう俯瞰で見てるとするじゃない。
うんうんうんうん、
そうなると、あれ、ここ開けられるのになんでまだ開けないんだろうみたいな感じの
ああ、そっかそっか。
冷静になって俯瞰すると、うん、案外わかるなって思ってくるようにはなったっていう思い出がある。
あ、なるほどな。そういうのあるね。
そうそうそう。まあゲーム、他のゲームでもそうだと思うじゃん。あれこうしたらいいのにって思う。
あるあるある。
この人の見たら。そういうのを見ていく感じで言うと、ピクロスはその点で言うと自分の脳内の思考が、あ、こういう感じでやっていくんだなっていうのを一緒に解いてってみると、
ああ、
こういう感じになるんだっていうのもあったりはしたわ。
確かに。
うん。
でさ、アナログのやつをやって、で、こう、今回ゲームのね、うん、デジタルの方でやって。
うん、
なんだろうな、デジタルの方はさ、
うん、
解き終えた後にさ、
うん、
なんじゃこりゃってなる絵が結構あって、でさ、その後にさ、うん、正解の画像でさ、色つくじゃん。
うん、
色ついて初めて、ああ、まあ、そう見えなくもないっすねーってなるのが多くて、
うんうん、
まあ、デジタルならではなんかなって、なんだろう、答えが雑でもいいみたいな。
言い方よえ、それさ、うん、じゃ逆に聞くけど、うん、そのロジック、その何、雑誌とかの紙面とかであるさ、うんうん、イラストロジックって、うん、最大何マスとかの問題が出たりするの？
ね、俺が一番やったでかいのが、80×100 とか。
うわー、マジで、
うん、
それだって手書きで埋めてくわけでしょ？
そう。
しかもルールによってはなんか色分けもされるんだっけ？
あ、そうそうそう。色が赤の3、黒の1みたいに繋がってると、
うん、
隙間開けなくてもいいみたいなね。
へえ、うん、そういうのもあるんだね。
そうそうそうそう。
そう。なんで、うん、で、俺もともとやったのがピクロスだったから、スーパーじゃない方のピクロスだったから、
ゲームボーイの、
うん、そう。色もついてないわけさ。
うんうんうん、
なんでそういうのをやっていくから、こういうものだっていう、なんか固定観念が強くて。
あ、なるほど。
ねえ、やってった結果、だから間違ったマスを踏めばさ、
うんうん、
タイム減らされるから、ここは違うんだって即座にわかるじゃない。
あ、そうね。うん、
そういうのでやっていくから、
うん、
なんかイラストロジックっていうものの基本を掴んでいくっていう感じでいって、
うん、
まあその基本レベルの一番最後はとてつもなくむずいよ、確かに。
まあまあまあまあ。
でも言うて 25×20 じゃね、
うん、
スーパーピクロスに至っては、うん。そこまで解けるようになったらさらにその先の沼があるんですよっていう感じじゃない？
そうですな。
って感じでいくと、うん、まあまだね、お絵かきロジック、イラストロジックのね、入り口は開いたばっかりだよっていう感じになるのかなって気がするけど、ね、うん、まあ、ただ一言言わせてほしい。俺ちなみにワリオのピクロス、
うん、
やったよ。
お、やった。うん、
現在ね、
うん、
レベル4ぐらいだったかな。
まだまだ先は長いね。
そう、マリオのスペシャルは終わらしてないけど、
うんうんうん、
スペシャルステージを先に終わらしてからワリオやろうと思ったの。
あ、なるほど。
なぜかというと、うん、どうしても確定で埋めれるマスがどうしても計算できない面にぶち当たっちゃったんだよね。
おー。
そう。ワリオってそれだとわからないじゃない？
そうそうそうそう。間違いでもそれも進んじゃうからね。
そうそうそう。今の俺の思考力だと、どこも掘れないっていう面が一個出ちゃったんだよ。それがある感じで、
うんうんうんうん。
そこで、とりあえず一旦ちょっとここやめとこうってなった現在。
あ、一旦保留でって。
ってなって、今スペシャルを埋め直してる最中
です。あ、なるほどね。
で、タさんはスペシャル以外を終わらせた、
うん、
タさんスペシャル以外を終わらせたんだっけ、
うん、マリオとワリオ両方10ずつは終わったよ、
うんうん、なんでどこから手つけるかっていうのもこれユーザー次第ですから。
そうですね、
うん、なんでちょっと皆さんね、これ簡単に今挑戦できますので、よかったらやってみていただけたらなと思います。
テレビゲームの中林。
パズルゲームといえば欠かせないシンプルかつ奥深いこと。ルールを理解すれば誰でも挑戦可能である点と、しっかり上級者向けの難易度も用意されている点は必須条件とも言えるでしょう。ピクロスシリーズは今現在も雑誌などで親しまれており、ちょっとした工夫で全く違う遊び方もできる間口の広いパズルで、今でも新たな問題が作成されております。諸説ありますが、初考案は1988年と言われており、1993年にパズラー誌の別冊としてお絵かきロジックが販売され、初登場で20万部を売り上げる大ヒットとなった記録があります。まだまだパズルとして歴史は浅いものの、たくさんの挑戦者を生み出した人気ジャンルであり、さらに2年の時が経って販売となったマリオのピクロスは、開発した株式会社ジュピターの実質的なデビュー作でもあります。会社立ち上げ当初は、およそ 3LDK のアパートから始まったとされ、少数精鋭で始まった開発会社は、瞬く間に任天堂ゲーム機を盛り上げた名裏方として、多くの成果をユーザーに提供してくれています。本シリーズの他にも、ポケモンピンボールや、素晴らしきこの世界など、 タイトルを聞くとハッとする方も多いのではないでしょうか。その中でピクロスシリーズの開発について、パズルの完成度は言わずもがな、強く言われたのが、ボタンを押した時の気持ちよさがインタラクティブの根幹に通じる部分であるので、それを大事にするようにという言葉であったそうです。ピクロスで言えば、マスを塗るではなく、マリオを主役に据え、遺跡を掘るように石を砕くアニメーションが採用されております。カチカチと正しいマスが削られることで生まれる爽快感あふれる音と、スムーズに削られていくアニメーションは、コツをつかむとさらにスピーディーでリズミカルに石が削られていきます。デジタルならではの魅力につながっていると思います。前作マリオのピクロスの時点でミリオンセラーを獲得し、新たな問題を提供した本作では、携帯ゲーム機ではないことで手軽さは軽減されたものの、代わりに問題数の増加やイラストが完成したら色がつき、そしてアニメーションが行われるなど、当時のプラットフォームの性能を生かした体験が300問用意されました。一問一問は1画面で収まるシンプルなものですが、始めてしまえばいつの間にかのめり込んでしまい、気がつけば長時間やっていたということもしばしばあります。そんな単純なのに奥深いパズルのピクロスは、今もなお挑戦者が生まれております。まずは気軽に触ってみるのはいかがでしょうか。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でも他愛のないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは nakabayashi@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さて次回241号店、こちらでございます。
はい、
フリーダムウォーズリマスタード。
あー、なるほどね。うん、あー、来たー、うん、久々の仮ゲーですね。
だね。
というか、うん、現在1月7日ですよ。
はい。
予定では、
9日発売ですね。
はい。
はい。
なんで、これ、
うん、
大丈夫よね。
まあ、さすがに今から延期になりますってことはないと思うけど。うんうん、
なので、はい、これ一応この回は、はい、これでフリーダムウォーズリマスタードで紹介する予定で我々いますけれども。うん、
はい、もしかしたら内容一部変更してお送りする可能性が。
まだ万が一ある。
万が一ね、うん。
ある可能性がございます。まあ、そちらだけ。
大丈夫だと思いますけども。
う
ん、はい。
はい。ということで、うん、まだ発売前のゲームってやるのは久々ですか、はい、
久々。うん。ほぼほぼ、初に近いかもしれない。
近いよね。うん、はい。なんで、ね、収録時点ではもう発売済みっていうのを大体我々選ばせていただいてはおりましたけれども、はい、
うん、
初のちょっと試みとなりますが、ね、フリーダムウォーズ、うん、皆さん、トガビトとなっていただいて、
ね、
ぜひ長い懲役をね、少しでも、はい、
うん、
ボランティアという形で減らしていくゲーム
で、ね、懲役を減らすゲームでございます。
はい。という、ぜひ皆さん、お楽しみいただければと思います。はい、そして、テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そちらの方もご確認お願いします。
お願いします。
そして、テレビゲームの中林241号店になるんですが、こちら1月の配信月2回、今回で終了となりますので、うん、次回一周ずれまして、2月の6日配信予定となります。
3週間後。
はい、そちらの方ご、ご注意いただければと思います。そちらの方の告知もね、X の公式アカウントの方でもさせていただきますので、よかったらテレビゲームの中林公式アカウントの方のチェックもお願いをいたします。
ます
というわけで、
はい、
241号店は、久々の仮ゲー、
うん、
フリーダムウォーズリマスタードでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
懐かしいゲームの名シーンが。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。二人
人の遠くで明かり